ブリランテ。
四国、そこは志高く生きる人が住む国。そこは熱く夢を語る人が集まる場所。
この番組ではそんな四国の輝く人たちの生き方をご紹介します。
その輝く言葉であなたの明日の活力を見つけてください。
皆さんこんにちは、 FM コーチの加藤由衣です。今日は土佐清水市観光商工課の畠中洋二さんにお話を伺います。ブリランテ、四国の輝く人たち。この番組は創価学会の提供でお送りします。ということで今日のゲストは土佐清水市観光商工課の畠中洋二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単に高知県の土佐清水市っていうのはどんなところなんでしょうか。
はい、土佐清水市は高知県の最南端に位置し、離島を除き東京から移動距離が一番かかると言われています。沿岸の地域のほとんどが足摺宇和海国立公園に指定されていて、足摺岬では雄大な太平洋が一望できるほか、黒潮の恵みが生かした水産業が盛んで、特にソーダガツオから作られるソーダ節は一般的な鰹節よりも強い出汁ということで香りがすごい特徴です。ソーダ節自体は土佐清水市が全国一の出荷量を誇ってます。
今回お話を伺うきっかけとなったのが、はい、ジョンマンデニムを製作するというニュースだったんですが、はいはい、土佐清水市が生んだ、ね、偉人といえばジョン万次郎、
はい、
なんでデニムなんでしょうか。
これはですね、もともとそのジョン万次郎資料館が現在高知県の方が四国高知幕末維新博っていうのをやってるんですけれども、まあ、この中で資料館を改修しようという動きが2年前にありました、
はい、
でその中でですね、実際私もジョン万あまり詳しくなくてですね、うん、まあ、この係になってこの仕事をしている中でジョン万との関わりが出てくる中で、坂本龍馬は当然知ってる方も多いですけれども、まあ、ジョン万をじゃあどうやって広げるか、でただ改修するだけじゃなくて、まあ、そのジョン万を知ってもらうためにっていう時に、で私の考えたのがそのゴードラッシュで、万次郎がそのゴードラッシュでお金を稼いで帰国資金を貯めて日本に帰ってきたと。じゃあゴードラッシュはジョン万が初めてとか日本人で初めて行ったイベントというかね、そういうものと加えた上 でゴードラッシュの時にジーンズが生まれてるんですよね。そういうジーンズからジョン万につなげることで、まあ、そのジョン万次郎を知らなくても、まあ、ジーンズが好きな人はあ、それがゴードラッシュにつながってジョン万につながるんだっていうことになっていけば、まあ、歴史は知らなくてもジョン万につながるっていう仕組みを作りたくて企画をしたっていうところから始まりです。
今回このデニムすごい方に監修していただいてるんですよね。
そうですね、ヴィンテージの発祥を作ったと言われてるそのベルベル人の藤原さん、はい、東京の原宿で店長されてるんですけど、まあ、その方が監修していただいて、また作っていただいてるメーカーもそういうヴィンテージデニムから新品を作れる会社のウェアハウスさんとコラボして作ることができるような形になってます。
監修された藤原さんも実は高知県のご出身で、はい、数々の芸能人の方の、まあ、そのジーンズを一緒に見ていたりとか。そうですね、気になるのがやっぱりどんなデザインかなっていうところなんですけれども、
まあ、今回のデザインは1870年代から90年にかけてのデザインをモチーフにしてまして、で当時やっぱりその右側にワンポケットだけっていうシルエットが、うん、っていうのが右側の方にピストル入れるためにポケットがあったそう で左側の方にはポケットがないというところがあるんですけど、うんうん、はい、実際当時その、ベルトループってそのベルトを通すところもないとかで、サスペンダーでやるんですけど、実際それをやってしまうと現代風に行くと履きづらいとか、そのポケットもやっぱり両方あった方がいいよねっていう話から、その藤原さんの中からその隠しポケットにすれば、左側の方を通常ポケットじゃなく見えないポケットにしてしまえば両方ポケットもある形 でその現代風にアレンジできて、なおかつディテールとして形はその当時ので縫い方も一つのミシンで当時は縫ってたっていうことを想定して本縫いっていう形で今回やってると、
うん、サイズとしてはどういった展開がありますか。
28インチからですね、まあ、34インチまでは1インチ刻みでやろうと、で34と36を離れて作る予定にしてます、
うんうん、このタグといいますか、
革パッチが鹿の革で作ってですね、今回ちょっとここにこだわりがあってですね、うんうん、ジョン万の直筆のサイン、まあ、コピーになるんですけど、うんうん、サインがそこの革パッチの、デザインパッチになってると。でこちらはその子孫の5代目の中浜さんともお話をしてですね、今回承諾を得てこのサインを使わせていただくと。 でストーリーを作りたいということでですね、はい、万次郎がその日本に帰ってくる際にですね、ハワイで仲間たちと青い生地を購入して持ち帰っていると、うん、で帰ってきた後で通訳としてアメリカに渡って縫製工場行ってるんですね。でその際にミシンを持ち帰ってると、で万次郎がそのミシンを初めて持ち帰った日本人と言われてるんですけど、その持ち帰ったミシンとその生地で万次郎が想像するあのジーンズを作ったらこうなったっていうストーリーと、で今年が万次郎の没後120年ということで、今回限定で120本作ろうかなということで、ちょっとストーリーともかけてあの120本っていうことを本数決めました。
その中でやっぱ大変なこととか、こういうところにとても苦労したっていうのはもちろんあったんじゃないですか。
苦労といえばけど、実際は本当にあの藤原さんにつながってからはもうそのままウェアハウスさんともつながっていただいて、綺麗に流れは進んでいったんですけど、一番 今からが怖いですね正直に。これが120本本当に売れるのか、で売れた後どうするのかとかっていうのが、じゃあ今度第2弾を作るのかとかですね、まずこれを一つのただ打ち上げ花火じゃなくて、次につなげる展開にもしたいなとは思いますね。
やっぱり大元一番の狙いとしてはジョンマンを知ってもらうことがありますもんね、はい、次はどんなことしたいですか。
知れ渡って、まず今度土佐清水のジョンマン資料館も見てもらいたいと
でそうですね、
ジョンマンが育ったふるさとってどんなところっていうのに今度興味を持っていただいて、本当にそれをきっかけに土佐清水に来ていただく、そういうきっかけになれば本当にいいなと思いますね。
ジョンマンデニムなんですけれども、はい、明日21日の午後1時から土佐清水市観光協会で受付がスタートと、
はい、
受付っていうのはインターネットとか電話とか。
今回デニム観光協会だけじゃなくてですね、高知県の会社であるジーンズファクトリーさんのホームでも販売をする予定です。で各基本的に40本ずつが販売予定になっておりますの でウェアハウスさんの方がネット販売も行うような形で、ただジョンマン資料館は先着30分限定で、ポケットの裏地にですねシリアルナンバーが入るっていう。
じゃあもう現地に行った方しかゲットできないものって、
できないという、
そういった情報もホームページとかでチェックできますかね。
はい、ホームページの観光協会の方のホームページ見ていただければですね、そのデニムのページもあります。
では最後に活動を通じて感じたことをキーワードとして一言で言うと何でしょうか。
一期一会です。やっぱり人との出会い、その出会いが元で次につながるっていうのは、その機会と出会いから始まるっていうところで、この言葉かなと思います。
今日は土佐清水市観光商工課の畑中洋二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィリランテ四国の輝く人たち、今日のご案内は FM 高知の加藤由衣でした。この番組は創価学会の提供でお送りしました。